リツコの部屋。おはようございます。リツコの部屋です。リツコの部屋は、個人プログラム、ね、あの条件付けをされてない個人として生きるプログラムを探していくという番組です。そして、星子を虹子にするというのが合言葉ですけれども、今日はなんとゲストに、黒の星子を着ていただいた、箱庭の春さんをお迎え、はい、で私がブルーの虹子で、はい、あのちょっとね、あの映像にできないのが残念ですけれども、はい、来ております。でこの番組リツコの部屋はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとねさっきも話してたんですけど、はい、実は春さんは月が、サソリ座のね、
そうなんです、
あの3度で胸上げ式というところですけど、で私が太陽で、サソリ で、 で一応とあの10月10日からね、サソリ座木星に入りましたので、はい、ちょっとサソリ座パワーで、はい、ちょっと行っていきたいなと思っておりますけれども、ね、はい、で前回ね、はい、春さんにもやっぱりあのリスコの部屋に来ていただいて、
はい、ありがとうございます。
でその時はあの、ね、あの今全国で展開している箱庭セラピーについてお話しいただき、はい、でまあ、ちょっと番組には、うん、あの間に合わないんですけど、今日もね東洋心理学研究所で、はい、箱庭セラピーのイベントをやっていただきますけれども、はい、それとともにねやっぱりサソリ座が木星に来ているということで、よりサソリ座的にね深く掘っていこうかなというような
う、
はい、あのちょっとあの打ち合わせがありましたけれども、
ね、
はい、ちょっとね、あの、さっきお話ししてたんですけど、あの私自身があの渋谷区の男女共同参画センターのアイリスっていうところで、はい、あの渋谷フォーラムのね、実行委員っていうのをやっているんですけれども、まあ、その実行委員で今度あの1月13日にね、渋谷フォーラムっていうのをやりまして、はい、でそこであのヒューマンライブラリーっていうものを、あのやるんですね、はい、でヒューマンライブラリーっていろんな、まあ、マイノリティの方とかそういう方に本として来ていただいて、その本を読みながら、まあ、その会場の方たちとお話ししていくっていうとっても、ね、新しい試みなんですけれども、
興味深い。
でなんかね、今翻訳を募集してどうですかみたいな感じなんですけど、それですごく渋谷区はね LGBT の問題とか、まあ、今回の渋谷フォーラム自体がねあの違いを形に変えていこうっていう、はい、まあ、ちょっとさっき春さんの番組でも、まあ、なんていうか異常と正常というのは多数か少数かっていう話だったんですけど、やっぱりちょっと少数の方にね目を当てていきたいっていうのが渋谷の区のやっぱテーマですし、まあ、本当に渋谷区のねフォーラムとしてはそのやっぱりこう少数派とかね、まあ、そのじゃないところにもこうちょっとあの目を向けてみたいなみたいな感じなんですけど、はい、なんかこの間春さんなんかあのウェブですか、なんか
あ、そうそうそうそう、はいはい、そうなんですよ、
なんか取材を受けたということで、うん、
まあ、僕が応募してなんですけど、はい、その、まあ、LGBターさんっていう、はい、そのウェブマガジンをやってらっしゃるのがあってね、
はいはい、
でまあ、Facebook で何回か見てたんですよ、そのいろんな方の、その、まあ、自分史というかヒストリーみたいなのを、はい、まあ、前編後編に分けて、はい、そのまあ、ライティングされて、はい、あの読み物になってるんですけどね、
はいはい、
マイノリティの中でもいろんな人がたくさんいて、はい、でなんかその人にしか語れないやっぱり自分史っていうのがあって、はい、でもそれが例えばすごく有名なマイノリティの人とかではなくて、うん、まあ、例えば本当横にいて普通に暮らしてるような一般の方ばっかり、うん、ってかまあほとんどそういう方だから、
うん、
なんかこう親近感が湧くというか、うん、あ、なんか本当に一人 その人の生き様っていうか、うん、って別にマイノリティとか関係ないんだけど、うん、でもこういう悩みがあってでもそれをこう超えてとかなんかいろんな思いがね、うん、凝縮されてて、うん、すごい素敵なウェブマガジンだなと思ってずっと読んでたんですよ、
うん、
で、まあ、僕仲良くなった方とかも、うん、なんかあ僕も出たことあるよとかっていう方がいてて、うん、あそうなんやってなって、うん、でその、LGBTのね、うん、その会社の人もすごく素敵な方だよとかって優しくてとかって、うん、あじゃあ話せるかなとかって思って、うんまあ、僕もちょっとチャレンジの一つ、
うん、
でそのマイノリティの部分は結構なんか自分ではあまりこうなんだろう
月の深い部分でいた
って、ね、そうそうだから、はい、やっぱりこう向き合ってるようで向き合ってきてなかった部分がすごく多くて、うん、でもやっぱりその箱庭セラピーをやるにあたり、うん、なんか僕はそこを超えないと自分のセラピーの限界が来ることを最初の1年で感じたので、
うんうん、そうセラピストってやっぱり自分も掘っていかないと、
う
ん、
そうそう
人にはいどうぞとか言ってても
そうなんですよ
お前はどうなんだみたいなのが、うん、やっぱりすごくそういう箱庭とかね、はい、臨床の場って出てくるから、うん、まずセラピスト自身がねじゃあ自分の問題どうなんで、
うん、そうなん
で自分のプログラムって何なんだみたいなのをやっぱり見続けないと、うんまあ、じゃあやってくださいなんて思うんでお前やれよみたいな感じ
でやっぱりなんかペラペラなところで終わってしまう、うんし多分もう頭打ちしてしまうのが自分ですごく感じたから、はいはい、あなんかここはもう自分のテーマだなと思って、はい、でそこからまあカミングアウトしたり、はい、なんか自分のマイノリティな部分にも結構目を向けるようになっていってから、はいはい、やっぱりどんどん広がって深くなっていったんですけど、
はいはい、
それでもやっぱりまだそんなねオープンではない中でそういういろんな、ね、僕もそれに出たんだよとかなんかちょっとマイノリティ絡みのそういう情報がババッと入ってくる時期があってであそろそろもう一歩超えた本腰入れたとこでもうちょっと自分でも向き合っていく段階に来たなと思ってで自分でちょっとまあちょっと応募して実際にその取材をしてもらったんですけどやっぱね良かったですよ
あ
その人に向けて喋るって、
うん、
そのセラピーでもそうですけど、
うん、
その頭で思ってたり、うん、自分の中でこうだなって思っていることをきちんと言葉にして出すって、
うん、
すごい大事だなと思ったし、
うん、本当そう、
そのアウトプットから感じることが本当にたくさんあって、
うん、
でなんか僕はそこで改めて思ったのが、
うん
ちょっとまあ、30年ぐらいは僕女子として過ごしてきたわけじゃないですか、
うん、
でその後に、うん、メンズ始めましたって感じで男子デビューをして、
うん、
分からないなりにこうよちよち歩きで、うん、なんか男性社会に入っていって、
うん、
で、まあ、今こうして生きてるわけですけど、うん、そのなんかなんで最初から男に生まれなかったんだろうっていう思いが、まあ、昔はあったんですけど、
うん、
なんか今は、うん、その30年のなんか女子で生きてきた時代があってで、
うん、
よかったなって思うんですね、
うん、
でなんかその女子の部分も分かる、
うん、
で、まあ、男になって生きていってる今があるっていう、
うん、
なんかその2つを持っている自分だからこそ、
うん、
なんかできるセラピーがあるし、
うん、
なんかその自分で生きていくなんか幸せとか、うん、なんか生きがいってこう探していくっていうか、まあ、それを感じながら今生きてることが、
うん、
僕はすごい喜びで、
うん、
だからなんかそういうのをなんかこう知って知ってほしい思いが多分ちょっとずつ出てきてるから、
うん、
そういう、まあ、LGBT さんとかで、
うん、
なんか自分自身を発信する、
うん、
その箱庭セラピーだけじゃなくて、
うん、
多分僕っていうものを見てもらうことで、
うん
まあ、そのマイノリティってこう、なんだろう大変だったねとか言われるんですけど、
うん
まあ、大変だったかもしれないけど、
うん
なんかそれだけではないんだよっていうところを、
うん、
なんかもっと知ってほしいなっていうのは、
うん、
その取材を受けてさらに思ってて、
うん、
そしたら、
うん、
リツコさんから、ねうん、今度こんなのやるんだけど、うん、みたいな話が来たから、
うんうんまあ、もやっぱね木星サソリ座ですよ
ねなんかそういうのってつながっていくんだなと思って、うん、多分、うん、でもその LGBT さんで取材を受けてなかったら、
うん
今その話がポンと来ても、うん、いやいやそんな人の前でそんなに、
うんね、翻訳やれなんて ね
ちょっとまだって言ってたと思うけど、
うん、
やっぱりそれがあってからのお話やったんで、うんうん、
応募してくださいみたいな
そうじゃあやってみますやってみましょうみたいなね、
うんうん、
感じに かなりなったんで、
ちょっとねこの5分ぐらいでね、
そうそうそう盛り上がりましたね、
進めてしまいましたけど、
いやいやいや、でもそういうところもなんか僕がそのマイノリティで生まれてきた一つの理由なのかなっていうふうにはなんか取れるようになってきてて、
それはねやっぱり本当三名学なんかが見てても自分にしかない宿命じゃないですか、でその宿命を生きるってことはやっぱり自分にしかできないことをやっぱりやり抜くっていうか、やっぱ30年間のそのあれがあって今があるみたいな、それはやっぱりあのよくねオラソーマってチャレンジはギフトって言うんだけど、まあ、そのチャレンジね、最初としてはチャレンジでちょっと挑戦で大変だったことも、それがこう消化していけばギフトになるっていうかね、自分のその財産になるじゃないですか、やっぱりそのまあね、こう双子座じゃないけど二つの面を持ちながらこう人にアプローチできるっていうのもそういうことだろうし、だからそのチャレンジをね乗り越えた時ってやっぱりギフトになるんですよね。
まさにですね、でもほんまにそうかも、
でもやっぱりお話聞いてて思ったり、あとちょっと春さんのね名式とかっていうか生年月日とかちょっと、はい、あのアストロジーで見させていただいたんだけど、やっぱ木星が来てるってこともそうだけど、まあすごく春さんは、あの月がね、10ハウスキャリアのところにあって、でそこに改革開放のこうちょっと天王星もあるんで、まあ、やっぱりちょっとなんていうのかな、一番目立つところのキャリアが、まあ、自分の月その深い無意識の部分で出てるっていうところと、やっぱ突然の改革みたいなのもつきものなのかなっていう感
じで、そうなんだ。
でビーマンも実はの天王星の象徴なんで、ここ の, あの今こう座ってる二人の姿がね後で写真撮ってもらいますけど、まさに月と天王星だみたいな感じ
すごい、はい、
ありますけど、でやっぱり月さっきもね話してたんだけど、やっぱサソリ座っていろいろなところにあるから、やっぱりその人のサソリ座を拡大していく一年だって思うんですけど、例えば春さんの場合だと月にねやっぱサソリ座があって、そこにが目立つ10ハウスにあるわけだから、そこにやっぱり拡大の星の木星が来るってことは、やっぱそこに焦点化しなさいよと、でしかも私なんかはすごくこうあのなんていうのかな、あのホロスコープでいうと下の部分が多いんで、個人的なところの中でやるみたい、だからリツコの部屋って2ハウスの自分のリツコの部屋を毎日いろいろ持ってきて横断幕なんだってやってるんだけど、あれは基本私プライベートなんですよ。プライベートの東洋心理学研究所も、まあ、自分の中とかちょっと広げた中でやるけど、ハルさんの場合10ハウスっていう表の星だからね、そこがちょっとね難しいの。ほら月ってさやっぱり打て身じゃない、だからなんか本当はね2ハウスとか自分の中にある部分にいれば、ね、なんか安全っていうか、プライベートなところでプライベートなものを発揮するっていうのは OK なんだけど、ちょっとこの春さんの大変さって10ハウスって世間で目立つところに自分の月を表明しなくちゃいけないし、そこに何考えてるか分かんないな、天王星も来て、いきなりやれみたいな感じもあるし、なんか改革しちゃうぞみたいなのもあるし、でもそのちょっと LGBTビーターっていう話でいくと、天王星と月の組み合わせって、だから今までにない革命、今までにないチャレンジ、
そう今までにない、そこは多分一番避けてきたところだから、
そうですごい大変ですよね。やっぱり10ハウスで自分の心をさらけ出すとか自分の深いものを出すっていうのはやっぱりそれは基本考えれば大変なんですよ。
怖いですね。なんかカミングアウトの時も僕めちゃめちゃ怖かったですもんね、その2年前 の,、そのやっぱセラピストの限界を感じて、オープンっていうかわざわざじゃないんですけど、それをやっぱり自分としては開示したかったって思ったけど、これを言うのかみたいなのは、
それはやっぱり自分の月の、ね、奥深い部分だもんね。
めちゃめちゃ
怖いと思います。
でも超えてやっぱり今があるし、あそこ超えれてよかったなっていう、だからまあでも超えることって終わりがないじゃないですか、その自分がどこでやめるかだけだから、やめない限りは自分って深まっていくから、あまたそこを超えた次の怖さが来たのかなっていう、いろんな段階でなんか怖さは超えつつありますけど、でもやっぱりマイノリティのことはね動揺するよね、
やっぱ月の部分だし、
どう話していいのかとかそのはありますね。なんか完全に消化してるわけじゃない部分も多分あるから、
でもそういう話をここでラジオで聞けるのがいいんじゃないですかね。だって完全に消化しちゃったら
あそっか、
だってもう消化しちゃいましたみたいな感じで、
あ
もうなんか過去の栄光じゃないけど、まあ、そんなもんだよみんなみたいな感じだけど、今現在悩んでて、まあ、ちょっとこんなことやりましたけど、
そうそう、
でもちょっと悩むんですよねとか、
あそうなのかな、
そこ行ってきてみたいなところの過程っていうのが多分みんなも知りたいし大事じゃないのかなって思う。悩んでる人から見たらそうだよね。
そういうのも言った方がいいのかな。
だって乗り越えちゃったらさ、うん、頑張ってやりましたねみたいな感じだけど、人間って乗り越えられないその過程があるから、うん、その過程が知りたいんじゃないの。
そうか、うん、なんかそういうのもね、なんかどう発信していいか分かんなくて、
例えば好きだからね、
そう、うん、リツコさんの番組来てもらって、あれだ、僕の番組でナビゲートしてもらおうかな、うん、
だから好きだからやっぱ自動的な部分じゃないですか。太陽だったら人生の目標だったり、水星だったら自分でやりたいことをこう発信していくだけど、月ってほらさっきみたいに太陽の光を反映して動いていくものだから、
なんかね、自分でどう扱っていいか分からなくて、うんうんうん、そこのなんか箱庭はやっぱり自分のもうライフワークだし、うんうん、それをっていうのであるから言えるんだけど、うんうん、そのマイノリティの部分って自分からどう発信していいか分からないし、うんうん、自分の中ではやっぱりその生きづらさってみんな持ってるもので、うんうん、たまたま僕はそのマイノリティの部分が生きづらさだっただけだから、そんな特別なものとも思ってないから、
でもそれをうまく言えないんだけど、うん、多分ジュフハウスにあるってことは提示していくってことによって、んなんかやっぱり社会でみんながそうこうラジオとかでも聞いたりとか、あ、そうなんだね、ヒューマンライブラリーもそうだろうし、さっき言ったそのライブあの
LGBT
っていうところで出ていって、あ、そうなんだ、この人もそういう悩みがあってそういう風な過程を今たどってんだねっていうことがすごい大事かなって気がしますけど ね
だからなんかそういうところを見せていく、うん、時なのかなと思って、
うん、それは激しくそう思います、うん、やっぱり
激しく、
うん、だって木星来てるからもう占い師的に言っちゃう、それやるしかないよみたいな
そうだ、さっきからガンガン言われてるもんね、
だって自分のサソリ座拡大するしかないもん、
うん、そこだよね、うん、でもいやほんまそうだと思いますよ、なんかそこがね、だから今すごい来てる気がする、
じゃあ来てるとこでちょっとお休み
夢の種。
だから春さん自身のね、うん、さっきのホロスコープ見ててもすごく月と木星とで土星みたいなものがこう三角形になってて、うん、まあやっぱりそのね、あの組み合わせっていうか、そこにこう力が入っていくんだと思うんだけど、うん、まあ、木星は拡大していく、で土星っていうのは、まあ、7ハウスの土星だから、うん、まあ、対人関係とかパートナーとか、うん、そういうところに土星が出るってことでもあるけれど、うん、やっぱりちょっとその制限はつくよね、だからそういう活動にいいのかなとか、
あ、
ちょっとこうね、まあ、月の部分を出すってことでちょっとっていうこともあるけど、
うん、
ただやっぱりさっきもちょっとサビアン読ませていただいたんだけど、月がねやっぱり胸上げ、あのサソリ座で胸上げ式っていうことで、やっぱりみんなと一緒に何かを作り上げていくっていうことがやっぱ月だから、うん、やっぱりこの1年はやっぱその自分のサビアンをこう、うん、やっぱりこうイメージしてやっぱり広げていくっていうのがすごくいいのかなって気がする、うん、だからやっぱ共同作業とか
ね、すごい憧れるもん僕、うん、
共同のプロジェクトとか、
うんうん、なんかそういうやっぱり同じようなね、うん、思いで集まったみんなで何かできるってすごい素敵やし、うん、いいっすよね、
うん、でも夢の種のこういうパーソナリティになられたっていうのはそういう部分でもないんですか、うん、
うん、僕夢の種のパーソナリティになった理由は、うん、自己表現の場、
あ、
なんか自分をずっと抑えて生きてきたから、うん、なんかそのいろんな喜怒哀楽とかを、うん、まあ、自分で発信したり、うん、あとはこういう例えばゲストさんに来ていただくことで、うん、自分では出ないものを出すとか、
うん、
なんせなんか自分を解放するための、うん、チャレンジとして最初はね、
うん、
やったんですけど、うん、でもなんかそこからこうやって例えばリツコさんに知り合ったりとか、うん、そのパーソナリティの方ともつながることで、うん、まあね、いろんなご縁ができたりもするので、
うん、
まあ、今はでもそういう、ね、つながりから生まれるものも楽しいなとか思ったりはしてますけど、
でまさしくあれですよね、月のトレーニングですよね。だからジュフハウス、うん、その世間に出ていかなくちゃいけない月なわけだけど、月だからやっぱり怯えるわけじゃないですか。怖い怖い、なんか出るのはちょっとみたいな感じ。そうそうそうそう。でもジュフハウスっていう場ではあんた世間出なさいよみたいなとこと、でこの天皇制っていうのはやっぱさっき言った改革開放だけど電気に関わるわけだから、こういうラジオみたいなのもね、
すごいじゃないですか。
そうそうそう、だから基本なんとなく無意識的にこのジュフハウスの月をね、やっぱり今さっきプログレスが上がってきてるからやってるんだけど、うんうん、今私が言ってるのはそれを意識化させてるっていう
作業。本当ですね、うん、なんか今言われたら、
うん、だから月だから逆に言うと無意識だから言われないと分かんない。自分が漠然とやりたいことってどういう方向なのかなっていうのはやっぱ無意識だから、
うん、
だからそれをこうさっきからホロスコープとかで話してるのは、本当あなたの月ってこんな感じじゃないっていう話。
すごい開いた、ずっと口が開いてる僕あんすげーみたいな。
しかもね、一番天井に高いところに冥王星があるから、やっぱり徹底的にやんなきゃダメだよね。
でそこですよね、徹底的にっていうのが、うんうん、なかなか覚悟がいるけど、うん、多分そこを徐々にこう足慣らし的にやって
る
んでしょう
ね、
う
ん、まあ、もちろんね、でもやっぱり冥王星ってすごいサソリ座のねルーラーだったりするんで、うん、この1年をやっぱり徹底的にやるってことはクローズアップにはなると思う。
ねえ、
う
ん、やるしかないですね。
うん、やっぱりやったらいいと思う。もともとこういう三角形持ってるし、でやっぱり木星が月に来てるからね、自己開示とか自己をこう出していくと、この1年は一番だと思いますね。
なんかちょっとでも楽しみではあるんですよ。なんかそのやっぱり自分が今までやってこなかったことをやるとか、そういうのを出していくことで自分がどう変わっていくのかとか、何を感じるのかっていうのはすごい興味があって、なんか多分ね、僕今すごく旅とかに出てて、その自分の目で見るとか自分の感覚で感じるっていうのをすごく大事にしていて、多分なんでなんかなと思ったけど、その自分の感度を今すごく上げてるんだろうなと思って、その感覚的なところを、なんかアンテナをすごく今張ってんのかなとか思って、
なんか月の中の栄養分を蓄えてるような感じで、ね、
そうそうそう、なんかそこをなんかちゃんとこうメンテナンスしてるというか、感じる感覚をきちんとなんか自分の中の感覚を信じる練習というか、そういうのをしてんのかなとかを、この間ね佐賀に行ってぼんやり思ったりとかしましたけど、
で、はっきり言っちゃうと、ちょっとね、春さんの場合太陽がノンアスペクトなんですよ。
おっと、
っていうのは何なのっていうと人生の目標が太陽なんだけど、だから分かりにくいの、自分の人生の目標が。
ノンアスペクトって何もないってことですか？
いや、何もないっていうんじゃなくて、関係性がなかなかこういう線がないから、こうあるんだけど意識しきづらいとか、だからどちらかというと月優位な人なの。
そうなんすか、
だから自分の無意識みたいなものをやっぱりすごく信じていく。
じゃあ感覚的な部分とか、
だからあと受け身で何か物事が進んでいくってこともありかもしれない、
乗っかっちゃう。
そうそうそうそうそう、太陽バリバリって結構男性的な感じで、こう自分が自分がで、それこそこう前に出てって、もう物事は自分で引き切りますみたいな感じだけど、月ってやっぱ女性的な感じで、まあ男性がね、いろいろ頑張ってるところを陰で支えたりとか、まあなんかそれの恩恵でちょっとこうなんとなく上がっていきますみたいなそういうのが月のエネルギーだし、月の力だから。
あ、でもそうですね、なんか、表舞台とかは苦手なんですよ、
でも表舞台に出なさいねっていう感じのものがすごく来てるから
そこはね、そこのリハビリですかね、
でもすごく、まあ、流れとしてはそうやってね、 LGBT の
流れになって、ちょっと流れは今までと違う流れになってきてて、まさか自分でもそこに、その取材が来たならともかく自分から応募するって結構なことだと思うんで、なんか自分でも動き始めたんかなっていう感覚はありますね、
ですごいプログレスの月から言うと、あとね 3,4 年ぐらいに本当に完全にこう地上に上がってくるぞみたいな感じなんで、やっぱり今はもうちょこちょこちょこっとそういう風にこう出していって、自分の月とも折り合いをつけながら、特にこの1年は少しその月を出していくってことがすごくポイントだと思う。
じゃあアイリスのもちょうどいい、
あの本当に表舞台だからね、
ですよね、
う
ん、
ジュハウスキャリアのところだし、ああいう公共機関のところ
で、ね、それはまだやったことないですね、
うんうん、やっぱり渋谷区もねすごいそういうマイノリティとか力も入れてるし、うん、でもさっきも言ったように完成されてない方が私はすごくみんなも話も聞きやすいし、うん、ここまで乗り越えちゃいましたみたいな話ってよくあるけど、うん、でもそれよりいや意地いろんな考えるんですよねとかっていう話の方が人って共感呼びますよね、
うん、確かになんかこう、うん、そっからどうなっていくんやろうっていうのもあるし、
うん、
あ現在進行形でこの人なんか生きてんやなみたいな、
そういうとこすごくねいいと思います、
うん、そういうのをこう怖がらずにチャレンジしていったらいいんでしょうね、うん、きっとね多分そこがまだ怖いというか
多分好きだし、まあ、ああいうあれで言うと他の人がフォローしてあげてなんか頑張って出ないよみたいな感じで、うん、いやいやだなとか思いつつなんか出ちゃいましたらなんか結構楽しかったみたいな感じでなんかやっていくのかなって気がする。だからこのやっぱ共同プロジェクトとかね、そういうのすごく意識してやっぱ自分の星をやっぱり使っていくって大事だから
そうですね、うん、そのどれだけ使っていけるかっていうのもありますもんね、うん、
で今日実はなんか星子の黒いあの T シャツ着ていただいたんですけどそれを見るとやっぱりこれから二次子になっていくのかなみたいな、
まあですね、二次子になった暁には二次子 T シャツを着て、う
ん、もちろんもちろん
いい
し、はいはい、
ねえ、
はいでもね、二次子も星子も、二次子も星子もいつも言ってるポラリティでね、うん、両方あってね、あれなんだけど、うん、でもまさしく今すごくこう出ようか出ないか迷っている月の姿みたいな。
これです、まさにこれです。ね、後でみんな見てくださいね。うん
はいはい、あ、で、あれですよね、実は、ちょっと、
あそうだ
これもちょっと言っとかなきゃっていう。
告知ですね。
はい、告知なんか
も。そうそうそう、はい、もう番組してる今日は、僕は、はい、尾道で、はい、箱庭。
尾道なんだ。
はい。はい、箱庭セラピーのイベントやってるんですけど、はい、ちょうど明日、明後日が、はい、11月の19、20か、
はい、
日月で、はい、広島県でも、はい、箱庭のイベントをやります。
尾道が1日目で2日、3日が広島。
19日と20日、うん、20日が広島県でイベント。はいですね、
広島はどこら辺なんですかね、
西区で、はい、ちょっと詳細はあれなんですけど、はい、西区の、はいまあ、レンタルスペースというか場所を借りてさせていただくんで、はいはい、まだ明日じゃんとかでも大丈夫ですから、はい、明日明後日でね、はい、またフェイスブックの方とか見ていただければ、
はいはい、でそれって春さんのフェイスブックを見れば
そうですね、はい、イベントページがあるんで、はいはい、そちらからまた詳細が見れるようになってます、
はいはいあでも楽しみですよね。
そうですね。やっぱいろんなとこ行かせていただけるのは楽しみだし、うんね、そこで、ね、リピートで来られて自分の変化をまた置かれる方もいれば新しい方が来てね初めて箱庭に触れてくださったりとか、なんかやっぱり僕も緊張しますけどイベントって、うん、でもやっぱり始まってしまえばすごく楽しいんで。
なんでねこう全国行くのかなとかって前は思ってたんだけど、でもこれで見ると Q ハウスでね、うん、やっぱり名誉性があるってことは、うんまあ、Q ハウスもまあ高等教育とか、まあ、割合と海外とかね、まあ、ちょっと長期の旅行っていう意味もあるし、なんか海外行ってもいいのかななんて思いましたけどね。
海外っすか、
うん、
一緒に行きます
あでも Q ハウスね、うんだまあうん私の場合はちょっとねビーマー絡みとか、
ま
あ
ね、もう行ってはりますもんね、うん、海外に、
うん、なんかそういうちょっとカラーペン絡みなんですけど、でも Q ハウスに合うってことはだから結構海外もいいと
思う。そうなんですか、うん、英語喋れない、
まあ、英語なんかとりあえずみたいな感じでなんとかみたいな、でもいいと思いますよ海外。
そうなんですか、じゃあなんかこう、うんあれですね、機会があって海外行ってみる
って、うん、その LGBT の関係で海外行ってもいいしね。
あそっち、
うん、
あそうか、僕どうしても箱庭って思っちゃうけど、そうか何で来るか分からないですもんね、
うん、でもやっぱり月がね
今そうか月で言うとそっちか、
テーマで行ってるから箱庭もいいけど、ま、た箱庭はねちょっとうまく言えないんだけど、海外って今うるさいじゃないですか、ビザとかの問題で、だから
箱庭海外って相当難しそうですけど、
うん、だからお金の問題とかね、うん、就労になると大変だけど LGBT とかそういう感じで海外行くんだったら別に、
なるほどね、
うん、ビザ的にも OK かなみたいな、
考えてもなかった展開ですけど、
うん、だから月だからやっぱ人に言われるってことが
すごい大事。あそうか、うん、じゃあいろんな人とやっぱりその月の部分の話とかをしたり、
うんうんうんうん、で言われると自分の中で あそうかみたいな、
あそれ多いかも、
うん、
だからなんかめっちゃ見てもらっちゃった、ありがとうございます、
いえいえ私の、あの部屋の方にはあの することがサービスになっておりますので、
いやいや素晴らしい、はい、ちょっとなんかすごい意識できました、うん、いろんなことが
やっぱ自分のね星を知るってすごい大事です、
うんうん、
まあ、そういう感じでちょっと春さんの月にちょっとサソリ座にテーマを置きましたけど、
ありがとうございます、
は
い、
皆様にもそれぞれね今日の一年の拡大のポイントがあると思いますので、うん、またそういうことよかったら東洋心理学研究所でリバーセラピーの一環でね運命学も見ておりますので、よろしければと思います。
夢の種、
今日はねサソリ座コンビで春さんとまた深いお話がサソリ座的に
できましたし、すごい楽しかったし、あっという間でした、
は
い、
サソリ座は変容ですからね、
変容ね、
はい、変容していきます、頑張りたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。